おはようございます。よくいらっしゃいました。教会で、ね、こうして、共に、礼拝をすると、週に1回お互いの、ね、顔を合わせて、また1週間それぞれの場所で過ごして、また日曜日にこう顔を合わせるというですね、本当にこの教会の家族というかね、メンバーというのは、血はつながってなくても、こう血のつながりよりも濃いなんかね、このつながりというものを感じるもんですね。で、どこに行ってもその家族のつながりっていうのがこうずっとこう続いていくというか、それぞれの教会はそれぞれの個性があるんだけれども、でもそこに行くとまたこう新しい家族にこうなっていくっていうですね、本当にこう不思議な、クリスチャンっていうのは、不思議な民族って変ですけども、なんかそんな感じがしますね。はい、今日はね、真帆ちゃんとまためぐみさん、またね、新たに真奈さんもね、来てくださって、本当にお帰りなさいという感じですね。さて、シリーズイエス、新イエスということで今年はお話をしておりますけども、今日はですね、イエス怒るという話ですね。イエスも怒ったという、イエスというと、柔和なね、なんか静画で見るとこう金髪でこう横顔のこんな感じのなんか穏やかな感じの人ですけど、聖書にはですね、たった一箇所ですけども明らかに怒ってる、という記述があるんですね。叱ったという言葉はこう何度か出てはくるんですけども、明らかに、怒ってるというか切れてるというかですね、そんなあの箇所があるんです。で、今日はこの怒った話ですけども、来週はこの泣いた話をねしたいと思うんですけども、その、イエスがこう感情をあらわにしているという、そういうところを見ていきたいと思うんですが、聖書の箇所はマルコ福音書11章15節から19節、このお話、エピソードは他の福音書にも出てはくるんですけれども、今日このマルコを選んで読みたいと思いますが、それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。ここが明らかに切れてるところですね。両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返してですね、境内を通って物を運ぶことも許さない。で、そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家は全ての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなた方はそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや立法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。夕方になるとイエスは弟子たちと都の外に出て行かれた。聖書は切れたとか怒ったとは書いてありませんけれども、明らかに怒ってる場所ですね。で、この出来事が起こったのは、これはヘロデが作った神殿というのがエルサレムにあります。これ模型というかね、再建のイラストですけれども、ここにこれが神殿の一番中心的なところですね。聖女とか死聖女とかあって、ここで生贄を捧げるところがあるんですけど、その周りにこう異邦人の庭と呼ばれるこの広いスペースがあったんですね。で、今日起こったのはおそらくこの異邦人の庭と呼ばれるところだろうと思われるんです。ただこの周りの回廊の中は全部神殿なんですけれども、イスラエルの神殿って日本の神道の、ね、神社とよく似てるって言われるんですけども、 まあ、お寺とか神社とかもね、必ずこう外に大きな囲いがあって、その中に、まあ、中心、一番中心に、まあ、ご本尊とかがあるわけですけれども、まあ、イスラエルの神殿、まあ、これヘロデ大王が作った神殿ですけれども、まあまあこういう、こう境内があって、で最終的にこの中に入っていくっていう、そういう作りになってたようですけれども、でおそらくこの両替人や鳩を売る者たちっていうのはこの辺にいたんだと思います。でもこう外人が入ってきて、まあ、ここでそういうものを買ったり両替したりして、でこの中に入ってこう捧げるっていう、そういうところだったと思いますけれども、で神殿の境内で商売をしていたわけですけれども、なぜこういう人たちがいたのかということですよね。まあ、両替人がいたということですけれども、でなぜ両替人がいたかというと、この神殿で、まあ、日本でいうとこのお賽銭を捧げるというかね、このわけですけれども、それは外国の貨幣は許されなかったんです。イスラエルの神様に捧げるお金だから、イスラエルのお金じゃないとダメだった。シェケルというですね、だから外国からこう巡礼者がやってきて、でまあアメリカ人がやってきて、ドルで捧げようとしたらドルはダメですよと、円じゃないとダメですよって言われて、そこで両替をして、まあ、シェケルに変えて両替すると。ただもちろん無料ではやらないわけですね。で両替賃を取って、そこでもう両替所は儲けてたわけです。それから鳩を売るものというのは、これは生贄用の鳩ですね。これイエスが生まれた時にも、イエスの母マリアとヨセフがこのイエスが生まれたことを感謝するために鳩を捧げたと書いてあるんです。もちろん生贄用の動物っていうのは、旧約聖書を見るといろいろ出てくるんですけど、まあ、牛とか羊とか出てくるんですけれども、おそらく一般的にはこの鳩を捧げていたんだろうと思うんです。ただですね、この鳩というのは傷があっちゃいけない、それでその辺に飛んでるやつはダメなんですね。ちゃんともう決められた鳩がいるからあるので、でこの神殿の中に入って、でその生贄用の鳩を普通の鳩の何倍ものお金を出して買って、それを捧げに行った。なのでこういう人たちがいたわけですね。だから彼らもこの神殿に礼拝に来た人たちのためにやってた商売ではあるわけだけれども、でもそのことで、まあ、金儲けをしてたわけですね。でそれを見てイエスは、まあ、激怒して彼らを、まあ、追い出したわけです。いきなり彼らを追い出してですね、腰掛けをひっくり返してですね、まあそのお金やら物やらいっぱいあったと思いますけど、ダーッとひっくり返してですね、出ていけっていう感じで、彼らを追い払ったと。さらには境内を通って物を運ぶことも許しにならなかったというんですけども、このさっき見たようにですね、これを横切ると近道だったんですね。なのでここから入って荷物を運ぶためにこの境内をみんな横切ってたわけですよ。神様を礼拝する場所なのにね。だからそれを、まあ、イエスはダメだと、こんなことに使っちゃいけないというふうに、怒ったという、そういう話なんですね。まあ、神殿を通路代わりにしていた商人がいたということでありまして、でもね、こんなの、まあ、ある意味普通じゃないですか。浅草の浅草寺とかね、雷門入ったところ全部お店ですからね、まさにあんな状態ですけどだったんだと思いますけども、でもイエスはそれを見て、激怒したわけですね。他にこんなに腹を立ったところは出てこないんです、まあ、なぜそんなに激怒したのかということですけども、まあ、イエスはこう言ってるんですね。こう書いてあるではないか、私の家は全ての国の人の祈りの家と呼ばれるべきであると。これはイザヤ書、旧約聖書のイザヤ書の言葉なんですね。イザヤ書にこう書いてあると、私の家というのは神様の家は全ての人の国の人の祈りの家と呼ばれるべき場所なのに、それをあなたたちは強盗の巣にしたと。ただですね、強盗の巣かって言われると、この、まあ、両替商とか鳩売りじゃないですか、 別にそのそこに入ってきた人のものを奪ってたわけじゃないわけだから、まあ、強盗と言われるとどうかなって感じしますけども、イエスの目にはそれは強盗に映ったわけですね。なぜならそこは主なる神を礼拝する場所ですから、この神殿の境内はね、そこで金儲けをするということは、まあ、神を利用して物を奪っているに等しいという意味で強盗だと、そういうふうに呼んだんだと思いますね。でさらに言うと、おそらくこの神殿に礼拝に来た人たちはですね、まあ、そこでお金をシェケルに変え、また鳩を、生贄の鳩を買って礼拝するという。本来はこれは自分が稼いだお金を持ってきて、そして自分が育てた動物を持ってきて神様にお捧げするべきなんだけれども、それをもう境内の中で手軽に礼拝用のものを手にして、そして捧げてるっていう、まあ、これは要するに神を礼拝するその礼拝の仕方が、まあ、形だけになってる、ね、形骸化してるっていうかね、まあ、そうすればいいんでしょうという形で、まあ、そういうようなことへの怒りもあったのかもしれないですね。で、まあ、もちろんこの言葉にあるように本来は祈りの家であると、祈りでっていうのはつまり神と対話する場所ですよね。この境内に一歩入れば神と対話する場所でなきゃいけないのに、そこで、まあ、おそらくね、私の想像ですけど両替商もいっぱいいて、空港降りたら海外の空港行くと両替がいっぱいあるじゃないですか。でどこのレートがいいかなとかってこう見ながらね、みんなお金変えたりしますけど、鳩売り屋もいっぱいいて、うちが安いよとかなんとか言いながらですね、売ってたんじゃないかと思うんですよ。だからもうそういうのをこうイエスは見て腹を立ったんだと思いますけども、神をと対話をする場所、一歩入れば神と対話をする場所なのに、なんとそこで、そこを商売の場所にしているということで、まあ、怒ったんじゃないかなということが、まあ、推測できるわけです。で、まあ、これはまあイエスの怒りということですけども、実はその旧約聖書を見るとですね、旧約聖書に描かれている神はめちゃくちゃ怒ってるんです。旧約聖書の神様は本当に怒ってます。もう怒ってるとこばっかりです。怒るという言葉を調べると旧約聖書に何百も出てきます。すごい怒ってるんです。で、例えばこの有名なのは出エジプトの時に、モーセがね、律法をもらいにシナイ山に登った時にですね、民がなかなかモーセが帰ってこないので自分たちを導いた神様を作ってくれってアロンに願って、それで金の格子を作ったんですね。でそれを見た神はですね、今私を引き止めるのは、私の怒りは彼らに対して激しく燃え上がっていると、私の怒りは彼らに対して燃え上がっている、私は彼らを滅ぼし尽くし、あなたを大いなる民とすると、とモーセに言ってるんですね。あいつらみんな滅ぼして、あなたをモーセを中心としてもう一回新しい民を作るとまで言ってるんです。まあ、もうめちゃくちゃ怒ってますよこれね。また約束の地に入ろうとした時に、スパイを送って、で帰ってきたスパイたちがですね、そのあそこは素晴らしいとこだけれども、みんな巨人だと、あんなとこ攻めに行ったらきっとやられるに違いないと言ったもんだから、人々が、あ、こんなところに連れてこられて皆殺しにされるんだって文句言ったんですね。で、まあ、それをご覧になった神様はですね、主はイスラエルに対して激しく怒り、これ激しく怒りとか、40年にわたり彼らを荒野にさまよわせられた。彼らの不信仰を見て神はイスラエルの民を対して怒って、彼らは40年間この荒野をぐるぐる回らなきゃいけなくなった。神の怒りの結果なんですね。主が悪とみなされることを行った世代の者はことごとく死に絶えた。結局モーセから出て、エジプトからモーセによって引き入れられて出てきた、まあ、成人の世代はその荒野でみんな死に絶えてしまった。新しく生まれた世代が約束の地に入ったんですね。まあ、このようにこの不従順に対する神の命令とか神の指示されたことに対して不従順であることに神は激しく怒ってます。またその後もですね、イスラエルの歴史を見ていくと、 まあ、有名なのはソロモン王に対する怒りですね。ソロモン王は、イスラエルで最も繁栄した王様だったんですけれども、まあ、世界中から彼のところに、まあ、見目麗しい子女が贈り物として送られてきたんですね。で、彼女たちはみんなそれぞれの自分の国の神々を持ってきた。で、まあ、ソロモンも若い時はそれを跳ねつけたんだけれども、だんだん年を取ってきて、奥さんの方が力強くなってくると、この海外から来た嫁さんの持ってきた神々を礼拝するようになってですね、でその結果として神様はそれに対して怒られた。これ列王記ですけれども、また外国生まれの 妻たち全てのためにも同様に行ったので、彼女らは自分たちの神々に香を焚き生贄を捧げた。ソロモンの心は迷い、イスラエルの神主から離れたので、主は彼に対してお怒りになったと書いてある。怒ってるんですこれ。主なる神のみを信じなさい、主なる神のみを礼拝しなさいとモーセの十戒に書いてあるのに、ソロモンはそれを守れなかったんですね。でさらにそれに続く王たちも、主なる神を礼拝し、主なる神だけを礼拝した王は非常に少なくてですね、多くの王様が、地元の 神々ね、バールとかアシュラとかですね、アシュタロテとか、ミルコムとかですね、いろんな神様を礼拝して、また主なる神を模した金の子牛を作って、またそれを礼拝したりして、でそれに対してこの神様は預言者を送ってですね、まあ、メッセージを送っているわけですね。お前たちこんなことしたら主の怒りは下るよと。他の神々に従っていくな、彼らに仕えひれ伏してはならない、お前たちの手が作ったもので私を怒らせるならば私はお前たちに災いを下すと。そう、まあ、これはエレミアですけれども、まあ、イザヤもいろんな預言者がそう言って言ってる、まあ、これは 主への裏切りに対する怒りですね。主なる神のみを信じなさい、主なる神に従いなさいと言ってるのに、他の神々をいろいろ礼拝したり作ったりなんかしてることへの怒り。では何が言いたいかというと、旧約聖書においてこのイスラエルの民を導いた神はイスラエルの民に対して常に怒ってるんです。自分に対する不従順であり、律法を破ることであり、また裏切りでありですね。だから旧約聖書をずっと読んできて、神様ってやっぱりすごい怒りっぽい感じなんですよ、うん、そんな感じがするんですよ。ところが新約聖書になって、イエスが神ご自身が人となってこの地上に来られてるわけです。イエスはね、イエスは神が人となられた方ですね。そのイエスは怒らないんですよ、罪人を怒らないんですよ。むしろ罪人を招いてる。罪人大好き、罪人と食事をして、ね、全然責めないんですよ。おかしくないですか。皆さんもうこれ当たり前のように聖書を読んできてるから、まあまあそうだろうなと思うかもしれませんけど、でもそのまあイエスは神が人となられた方なわけだから、つまり旧約聖書の時にもイエスは神として怒ってるわけですよ。ユダヤ人たちを怒ってるわけ。それがこの地上に降りてきた瞬間に罪人を怒らないんです。むしろね、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人だと、私が来たのは正しい人を招くためで、罪人を招くためだと言って責めないんですよ全然、ね、お前たちこんなことやってたらって言ってですね、お怒りになるかと思ったら怒らない。なぜかというと、イエス自身がその神であられた方だけれども、人となってこの地上に来られて、その神の怒りをご自分が一身に受けるからです。なので罪に対する怒りがないんです。その怒りを受けるために人になられたので、ローマ書にそれで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことですと。つまりイエス・キリストはあの旧約聖書の中でずっと怒ってた神の怒り、 人間の不従順や罪深さに対する神の怒りを自らが背負うためにこの地上に来て、そして十字架の上でその怒りを受けてくださるわけですね。だからこのキリストご自身が神の怒りを受けるから、キリストは罪人に対して怒らないんです。お前たちのせいで俺はこんな目になってるとは言わないんです。むしろイエスは、私を通して父に近づきなさい、私を通して永遠の命を得なさい、私を通して罪の許しを得なさいと言って罪人を招かれるわけです。だからここで完全にシフトチェンジが起こってるんです。旧約聖書と新約聖書において、イエスはこの地上に来られた段階で神の怒りはキリストの十字架に全て向けられて完結したと。それでイエスは実心出るんですよ、十字架の上で。神の怒りを受けたから。イエスは神の怒りを引き受けるためにこの世に来られた。だから旧約聖書と新約聖書において神の怒りの描き方が全く違うということですね。で、実はですね、先ほどの話には続きがあるんです。で、まあ、それぞれの福音書で続きの話があるんですけども、ヨハネ福音書の続きを読むと大変これが興味深いんですけども、このイエスが、両替人や鳩売りを追い出した後の話ですね。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。ユダヤ人たちがですね、イエスが激しく怒って、神殿の境内をめちゃくちゃにしてるから、おいおいおいおいと、ね、お前こんなことをするからにはお前は神から使わされたものだというその証拠を見せろと、そうじゃなかったら許さないよみたいなことを言ってるわけですね。それに対してイエスが答えて、この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせるって言って。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったんだと。これ先ほどの、ね、ヘロデの神殿46年かかってるんです。すごい大工事ですね。あなたは3日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだった。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。このユダヤ人たちに、責められてというかですね、印を見せろと言われた時にイエスがこの神殿を壊してみようと言ったんですね。で、このなぜイエスがこんなことを言ったのかということは、私も長いことちょっとよく分からなかったんですけども、今回こうやって読んできて分かったことはですね、このイエスの怒りの本当の理由がここに描かれていると思ったんです。で、イエスはこの神殿を壊してみろ、3日で建て直すと言ったんですね。でもそれはイエスご自身の体のことで、それはイエスがよみがえった時に弟子たちが、あ、イエスがああ言ったのはイエスご自身の体のことだったんだなということを知るわけです。つまりどういうことかというと、イエスはこの時ご自分の体と、そしてこの神殿を同一視していたというか、同じものだと思っておられた。いや、イエスご自身がまさに神の神殿だという意識であられただろう。神殿というのは生贄を捧げる場所です。さっきも言いましたけど、生贄というのは動物を捧げる場所です。動物を殺してね。じゃあなんで動物を殺すのかというと、なぜ動物がそこで死ぬかというと、神の怒りを人が受ける代わりに動物に受けさせてるわけです。殺して燃やしてはいはい終わりましたじゃないんです。バーベキューじゃないんですよ。あれは神の怒りを動物が受けてるわけですね。つまりこの神殿に捧げられる動物には神の怒りがそこでずっ と下され続けてきたということです。そしてイエスは自らがその生贄となってですね、そして唯一絶対の最終的な生贄となって神の怒りを受けようとしていらっしゃるわけです。だからこの時イエスにとって、このヘロデの作った神殿、そこに聖女があり、聖女があり、生贄を捧げる場所があってですね、それはまさにイエスご自身だから、そこで両替をしたり鳩を売ったり物を運ぶ通路にしている人たちを見て怒ったんですよ。屈辱ですよね。単なるその、まあ、神様を礼拝する場所じゃないんですよ。そこはまさにイエスご自身を体現するというか、イエスご自身を表している神を礼拝し、そして神の怒りを、神の怒りを受ける場所なんです、そこが。そしてやがて自らがその怒りを全身に受けることを知っておられたから、そこで金目を儲けをする姿を耐えられなかったんじゃないかなというふうに私は思いました。まあちょっと読み込んでるかもしれませんけど、そんな感じがしますね。ローマの信徒への手紙にこのようにありますね。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたんです。私たちの罪のために死に渡された。イエスは私たちの身代わりとして生贄の鳩となってくださったわけですね。子羊となってくださった。神の怒りをその全身で受けてくださった。そしてその罪が完全に許されたことを証しするために、まさに私たちが義とされましたよと、神の前に正しいと認められましたよということを証明するために復活された、蘇ってくださった。まさにキリストは神の神殿であられたということ、そのことがこのキリストの怒りの原因だったのではないかなというふうに思います。そして私たちは今もう神殿に行く必要はありません。それはイエスキリストが私たちのために永遠の絶対的な生贄になってくださったので、この方を信じる者は罪許されてですね、永遠に神との関係が壊されることはないということになっておりますので、私たちは安心してこの方を信じ、そして神殿に行く必要はありません。まあ、ユダヤ人は一生懸命また神殿を建てようとしてますよね。あれを建てて、あそこで動物を殺さないと神様との礼拝は再開できないと思ってるから、あそこの丘をなんとか取り戻そうとしてますけれども、我々その必要はないですね。私たちを罪のために死に渡され、義とされるために復活させられたイエスがおられるからです。お祈りします。天のお父様、今日はイエスの怒りについて読みました。柔和で穏やかで愛の人であったイエスですけれども、その人生において唯一激しい怒りを表されました。なぜあそこまでお怒りになったのか、もちろん本当のことは私たちには分かりませんけれども、明らかにイエスにとってあの瞬間、神殿はただの場所ではありませんでした。イエスご自身が神の怒りを受けるために十字架に向かっておられた、まさにあの神殿はイエスご自身の体であったと思います。故にこそそこが汚され、商売の道具にされることを許せなかった、その思いが激しい怒りになったと思います。それほどまでに神の怒りを受けることは恐ろしいこと、 それほどまだに重要でまた神聖な出来事でありました。でもイエスがそれを成し遂げてくださったことによって私たちの罪は全て許され、そしてよみがえってくださったことによって私たちは神の前に義と認められ、神のことされていることをありがとうございます。イエスの怒りには私たちの救いが表されています。皆によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度目に豊かに限りなくありますように。アメン。ではこれをもちまして本日の礼を終わります。ようこそありがとうございました。